アイドントノーの
知らんがなラジオ。
さあ始まりました、アイドントノーの知らんがなラジオ。この番組は僕たちアイドントノーが日常をアイドントノーしていく中で新しい視点を皆さんと共に発見していくという番組です。ということでアイドントノーツアーです。
アイドントノー青木です。
アイドントノー春田です。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと先週は空いたというか、
うんうん、
あれです、一週空いた感じで、
はい、
あの録音を収録してるんですけど、
うん、
はい、まあ、何があって空いたのかというと、
うん、
あの僕が怪我をしましてですね、
はいはい、
収録の前の日に、
うん、
でその話をちょっとしたいと思うんですけど、はいはい、うん、あの日曜日に草刈りを、
うん、
あ、草が結構伸びてきたんで田舎に住んでて、うん、で初めての草刈りをしようと思って、
はいはいはい、
しかもまだそんな伸びてないんで、
うん、
ちょっとここはこう釜というやつでですね、
うん、
ちょっと遊び感覚で、
はいはい、
あのまあ、ちょっと見えてるとこ練習兼ねてちょっとやってみるか、
はい、ちょっとヒャンヒャン伸びてきたやつをこう狙い撃ちする、
ちょっとだけ、はい、そんなに伸びあのガンガン伸びてないんで、
うん、
であの子供も暇そうにしてるから、
うんうん、
そのまあ古の農具でちょっと草刈り的な遊びみたいのしてみます
その納屋から出てきたような、
はい、もうサビサビの釜とかがあるんですけど、ああ、であこれでちょっと遊んでみよっかぐらいの感じで草刈りを始めたわけですよ、
うん、
であの本気でやるときはもちろんあのエンジンのドゥーンってやつでブーンって草刈りするわけなんですけど、この地域の人たちは、うんうん、でヒゲジーもやってるし、うちにもそういう機会あるんですけど、
うん、
まあ、それはそれとしてとりあえず遊びで古い古の釜を出してきて切り始めたわけですよ、
うん、
で掴んで切るだとちょっとしか切れないんで、
うんうんうんうん、
面白くないから、
うん、
ゼルダの伝説でリンクがこう刀をブンって振り回して葉っぱとか切れたりするんですけど、
うん、
まあ、あんなノリでですね、
うん、
釜をブンって振り回してみたら、
うん、
ズサンって切れたんですよ。
ああ、
なんて、
うん、
あの 100% 切れるわけじゃないんですけど、生蔵なんで、
うん、
結構切れたんですよ、
はいはいはい、
で面白くて、あ、これめっちゃ楽しいわって言って、
うん、
それこそあの下の男の子、上のお姉ちゃんですね、
うん、
に言って、で下の男の子は僕の真似してザンって切り始めて、
うん、
で楽しいとか言って、
うんうん、
で上の子お姉ちゃんはまあちょっと怖いのもあって掴んでザクザク切ってたんですけど、うん、楽しいよねって言ってザンザンザンザンってやってて、
うん、
最初は5分ぐらいで終わるつもりだったんですけど、まあ、割と30分以上ずっとやっててでなんか不意にもちろんすごいね、生蔵とはいえ危ないなと思って気は使ってたんだけど、
うん、
だいぶ慣れてきたのか疲れてたのか、なんかね子供の方を見ながら僕振り回したっぽいんですよね、
はあ、
で気がついたら自分の指が、人差し指の裏側がベロンってなんかこう3枚折ってベロンって皮が剥がれてて、
痛いよ、うやだ、痛い、
なんか、ね、左手のなんかこう感覚というかがお留守だったのかね、左手で打っちゃったなんてことでしょ、
ね、左手に釜がずさっといったってことです ね、
その時、はい、その左手 何してたんだよって話だよね。
そうなんですよ、それまではもちろん危ない、あの生蔵とはいえね、
うん、
ちょっとだんだん慢心してたのは否めないですけど
あ
の歯の軌道上に何かがないことはもちろん確保してやってたわけで、
うん、
でなんかの隙にふっとよなんかねよそ見したのか分かんないんですけど、
うん、
もう要は左手を拳状にした左手で釜を受けたような形になっちゃったんでしょうね、
うん、
はい、でベロンといきまして血がめっちゃ出て、やばいやばいって、で痛くもなんともないんですね、ああいうのって、
はいはいはいはい、
全く痛くないけど血が出ちゃうから、とにかく心臓より上に上げて抑えて、
はいはい、
すぐあの奥さんにお願いしてあの近くの救急病院に連れてってもらって、
うんうん、
でそこで止血して、
うん、
あの7針縫ってみたいな
そのやっちゃった瞬間って、
はい、
もう子供たちはドン引きなんですか？
引いてますね。僕が笑ってるんで、 泣くとかそういうことはなくて、わーみたいな。
うん、
で、ちょっと一旦この、テラスに飛び散ってる血をホースで流しといてって言って、そう流しといてって。で、釜もちょっと落ちてるやつ拾っといてって言って。で、子供たちはとりあえず、じゃあもうやめたって言って、釜、うん、草刈りはやめました。
うん、
もうやめよう、今日はやめようって言って。
これ危ないことだと、これは。
危ない、
はい。これは危ないことだから、ね、二歩ごめん、振り回してやろうって言って、本当ごめんって言って、これすごい危ないことさせてたわって言って。で、本当危ない。場合によっちゃ子供が本当に大怪我してたとか、命に関わる話だったっていうのは今になって思うんですけど。
ね、悪い例を体を持って示せてよかったです。
示しましたね。ただ本当にね、もう、イニシエのやつで、そのまま触っても絶対手とか切れないんですよ。
うん。
ちょっと鉄板とかに近い。
はい、それをだからお調子乗ってしまって勢いをつけたもんだから、
そうなんです、
もう鉄板、鋭い鉄板でぶん殴ったみたいなことになったってこと、
ね、そういうことですね。金尺あるじゃないですか。
ああやだな、あれで縫うぐらい打つの嫌だな、
はい、あれでスパンといったぐらい、やっぱ鎌ってこうカーブしてるし、
うん、
こう手の軌道に沿って切断するってことに特化した形してるんですね、あれ。
そうですね。そうですね、はい、うん。
で、まあ、相当行きまして、目の周り
いい年を。
その翌日だったので、すみません、お休みさせてくださいとお願いしたと。
そうだよね。
はい。で、これがね、その後、すごい反省しまして、物事を。なんかね、どこかこう、うん、パソコンで仕事をしてですよ、
うん、
なんなら、まあ、お給料分のお金は稼いで、
うん、
どこか自分が大人だと思い込んでた節があるんですけど、
うん、
ことリアル世界では、
うん、
まあ、草刈りすらしたことのないただのお子ちゃまなんですよ、自分なんていうのは。で、それをなんかね、こう、うん、物理法則を把握してるかのような錯覚に陥ってる、はいはい、
うん、
まあ、この釜、草刈りがで全てそうだとは思わないんですけど、
うん、
言い換えるとまるでこの地球の物理法則を把握して振る舞ってる大人だと思い込んでないかって自分に対して思って、
うんうん、
すごい未知なことはすごくたくさんあって、
うん、
画面の外にある世界をなめてる節があると、はい、思い始めたんですよ。
確かに、もうできると、もう俺はもうでき、はい、そこはできてんねんっていう、
はい、
もう40年以上積み上げてきたんだと。
そう、物理世界のことは分かったと。で、今なんかネットでお商売してますから的な、
はい、すげえ自分で落とすじゃん。
DX してますから的な、
はい
はい、それってもうね、すごいお子ちゃまなんですよねってことに気づいたんですよ。そのデジタルの世界っていうのは人間が作り上げた虚構の世界なので、
うんうん、
人間が作り上げた人間が制御できる世界の中だけの中で、
うん、
お金を稼いだりしてるわけじゃないですか、
うん、
ほぼリアル世界で何もできないに等しい状況、
うん、
だってことを鎖鎌でやられることで気づかされて、まるでゼルダがこう草をザンって切るかのように、リンクが、
はいはいはい、
要はゲームの中の世界のイメージで僕は釜を振りましたわけですよね、事実、
はいはい
はい、もうなんかね、本当デジタルネイティブ的な悪い意味で動きをしてたなと思って。
確かにね、
はい、ゲームの中みたいな感覚でリアルを生きてるって最低だなと思って。
そうだよね、もうなんか高いところから飛び降りたりとかしなくてよかったね。
そう、本当やりかねないですよね。本当に
そのわかんないけど、近くにさ、すごい崖とかありそうじゃない、なんか、
はい、そうそう、いや、やるやる、やっちゃうかもしれない、もしかしたら。
そうだよね、
はい、
一回でちょっとそこに登って飛び降りてとかってやりたくなっちゃう。
そうなんですよね。
いや、よかった。現実というのをね、痛みを伴って知るっていう。
そうなんです。で、ちょっと画面共有 OK もらっていいですか。
はいはいはい、はいよ。
で、それで庭を反省しながら腕を抱えて歩いていたところ、 まあ、最近ヒゲジーがですねこういう作業をしてるんですね。
え、何これ。
この石畳、重い石をいっぱい敷き詰めて、うん、石畳とか通路を作るっていうのをずっとヒゲジー最近やって、
すご
で一人で重機も使わずやってるんですよ。
なんかこう ついていってんのこれ、なんか重そうな。
そうですね、埋めた上でドンドンってついて、
うん、石畳を自分で作る人
打ってるんですね。で、まあ、毎日見ててようやるわぐらいの感じで、
うん、
でもこの釜をで傷ついた僕の目からすると一段階すごいものに見えてきて、
うん、
あの有機的な形状の定まってないいろんな石を持ってきて、
うんうん、
水糸に合わせて水平になるように、
うんうん、
パズルのピースを組み合わせるように立体パズルですよね、
はいはい、
を配置して、かつその配置したまではバーチャルでもできるんですよ、
うん、
そこの下にいい感じに砂を入れて、
うんうん、
石がその角度で保たれるように、
うんうんうん、
あの調整して、
うん、
かつ組んだ後に上からこう木槌で打って、
うん、
水撒いてとか、その最終的にバランスが取れるように調整するってことなんですよ、はいはい、
うん、
でこの石っていうのは表面から見ると平面なんですけど、石畳なんで、
うんうんうん、
実は奥にめっちゃ刺さってる石もあるし、
はいはいはいはい、はい、
浅めの石もあるので、
うん、
土の向こう側はデコボコしてるんですよね、あの土に埋まってる側は、
うん、
でその 3D の制御を砂を使ってやんなきゃいけないんですよね、
うんうん、
っていうのを一個一個違う石に対してやって、この通路を作り上げてるわけですね。
すごい正確に平らっぽいよこれ。
そう、すごい正確な平らを見ると、そのバーチャル世界に親しんだ僕たちからすると、
うん、
ああ石畳を手作りしたんだすごいねで止まるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
見えないところにとんでもない物理制御があって、
う
ん、
確かに、
はい、でその中には石の向きを変えるたびにゴロって転がして指挟んで痛いとかそれこそ重い石持って腰が痛いとか、
はいはい、
そういう想定しえないアクシデントもいっぱいあるわけですよ、
うんうんうん、
っていうのを乗り越えてこの平面の道を作るっていう作業を見てですね、
うん、
なんか本当ど素人だったな僕はというか、この地球に対して
はいはい、はい、
なんかやっぱ画面の中で図面引いて、何だったらこの石、ここ石畳の通路でよろしくって言いかねないじゃん、うん、デザイナーって。
そうだよね、うん、
でできればちょっとランダムな感じでこういい感じに味があるかって並べといてくださいみたいな、で幅は2メートルでとか、
はいはい、
で垂直にちゃんとやってくださいねとか言いかねないんですけど、
うんうんうん、
そこの言葉から発生する作業量とか考慮することの多さが、
うんうん、
深さがとんでもないなと。
確かに、
はい、でさっきの草刈りに関しても、草刈っといての一言で済むものに対して、
うんうん、
振り回し方とかそれによって発生する怪我とか、
うん、
そういうものが何も想定できてなかった自分とか思いまして、
うん
うん、ちょっとねこの物理世界を舐めすぎている我々はっていう、我々はってお前だろうって話なんですけど
いやでもね、だから自動的に舐めちゃうよね、その
舐めちゃいますよね、
その世界でもう年を重ねてきてるっていう自負が慢心になっちゃう。
そう、この地球上で40年以上生きているという感覚でいたんですけど、
うん、
実は社会人になって地球上で生きたことがなかったかもしれないです、この職種は。
ああ、なるほど。社会人になってからは意外とデジタルの世界にいて。はい、
に、そうなんです。
はいはい。
だから、工場で作っていただいてるんですけど、
うん、
その中には図面通りやってって言ったじゃんみたいな気持ちがあったりするんですけど、
はいはい、
図面通りにするためにどんだけ1億項目あんねんこっちはって話だと思うんですよ。
うんうん、
それを舐めてるじゃないかなって僕は
僕は
思ってですね。で特に時代的にその VR ゴーグルがこれからは時代だとか言われてたりとか、どんどん没入の方に世界は動いていくみたいな、
うん
になってるんですけど、
うん、
なんか逆にその辺ってそれこそ AI が再現可能な世界、うん、制御の効いた世界なんで、
うん、
AI 側で何とでもできちゃうんですよね、ビジュアルから何から。
そうだね、
作りとかにおいても、デジタルのものづくりなんて AI がやっちゃえばいいじゃんって話で、
うん、
でもこの石畳を並べるっていうのは、
うん、
これをね制御するモーターをたくさん搭載したロボを作るのって作るの大変だしメンテナンスも大変なんで、
うんうん、
人間にやらした方がいいと思うんですよ、
うん、なるほど、
はい、って思うとこれまでのその知識階級のやってた仕事みたいな やっぱなんだろう、あ、だから、うん、言葉と脳みその仕事っていうのだったんですけど、
うんうん、
体と、なんだ、体と感覚、
うん、
みたいなことの価値が上がるなと思って。
ああ、逆にね。
はい、
うん。
という妄想を膨らまして。
なるほど。
響いたいなと思いながら過ごして1週間
痛みとともにいい教訓をたくさん得たという
たくさん得ないとやってられないぐらい指をブキブキさせながら考えたんですね、はい、特に、なんでこれを考えたかって自分をこう悪く貶めたいというか反省したい気持ちはありつつも、
うん、
あのプロダクトデザイナーって物理を制御する側の
うん、
デザイナーの中では比較的物理的なお仕事なので、
うん、
まだまだ楽しいんじゃないのやっぱり一周回ってって思え、
うん
うん、ということでもあります。
そうね、まあまあ結局はね、はい、だから僕らのやってることは現実世界のものを作るということだけれども、
はい、
ね、そうね、でもその過程を全部やってるわけではないからね。
はい、でもやっぱりとはいえデジタルのアウトプットを出すっていうところの、
うん、
その頭打ち感というか AI によるとかに比べて、
うんうん、
やっぱこの鎌で指を切るとかですね、
うんうん、
切ったことがあるかないかという経験とかって、
うん、
その身体値、体に備わった、知識、
うん、
っていうのはもっともっとレアになっていくんじゃないかしらって、
はいはい、
思ったわけですよ。
今後ね、そういう体験すら減っていく可能性もあって。
そうなんですよ。
それが希少化して価値を持つかもしれなくて。
うん、やりようによっては。
で、
うん、
まあ、先行して起こってることとしては、はい、音楽が全部データになっちゃって、
はい、
重さというものが現実世界に存在しなくなっちゃったわけじゃないですか。なんか、極端に言うと、
はい。
全部コンピューターの世界で音楽というものは、成り立つようになってしまったところで、なんかレコードとかが価値が出てるみたいな、はい、あるじゃないですか。
はい。
あとカセットテープとか。
はい。
そういう感じだよ。
そういう感じですね。
うん、
今さらカラス口に戻れとは思わないんですけど、
うんうんうん、
カラス口って中途半端にデジタルだなと思ってて。
そうだね。正義、はい、
そう、なんかそう、もうちょっと。違う感覚値みたいなところって大事やな。
まあ手触りとかもそうだし、
はい、
なんかね、そのまあカラス口とは言うけどペンで線を引きのまっすぐって書けないんだとか、はい、難しいんだとかね。
そうなんですよ。でやっぱりその AI で映像と絵が全部奪われるってなったとて、
うん、
庭は作れないんですよね、まだ、
うんうん、
物理制御がどうしてもできない、ね、
結局はコンピューターの中の話になっちゃうから、
ね、そうなんです。それをどうやって現実世界に具現化するかっていうと、
うん、
3D プリンターぐらいしかなくて、
うんうん、
みんな 3D プリンター普及して作り始めてますけど、
うん、
なんかやっぱ積層根のあるあれ、まあね、積層根が消えたとて、
うんうん、
とかあらゆる素材を焼結して結合して作れたとて、
うん、
所詮その中で作ったものと、
うん、
こういう物理的に石を動かして作ったものとかって、
うん、
やっぱ価値の差は開く一方だよねって思って、
うんうん、確かに、
やっぱりこういう物理制御にありがたみを感じるっていうのはますます増していくんじゃないかしらって、
うん、
人間が自然とそっちにありがたみ感じちゃうんじゃないですかねと思って、
うんうん、そうだね、重さとかね、
はい、
うん、重さってないからね、デジタルの世界ではね。
そうなんですよね、うん、
なるほど、
なんていう反省とか
なるほど。いや、いい話です。僕もちょっとピリッと気をつけようと思いました。
でもなんかアウトドアで体感できることっていうのも結局はまあそういうことだったんだ。
あ、まあ確かにそれはそうかもね。
はい。で、それをまあね、あのデジタルな仕事してる人こそ求めたくなるっていうのも。
確かに。確かにな。そういう意味で言うと、はい、まあ、ブームが一旦去ったと言われているこのキャンプ業界ですが、私も、はい、まあ、そう、求められていくものではあるということですが。
うん、キャンプっていう、もしかしたらその一時的に過ごすものよりは、
うん。
角野さんがやってるような別荘をいじるみたいな、
うんうん、
もうちょっと重みを伴う側、
あ、確かに確かに、
に移行していくみたいなかなとか、
うんうんうん、かもしれない、はい、
なんかやっぱその角野さんが屋根塗ったとか、
うんうん、
あの蜂が飛んできてとかなんかその辺のリアリティがだんだんこういい重みを伴っていくんじゃないかなって。
確かにね、
はい、
あのうちの別荘のあの、はい、まあ、あるコーナーがあって、もう雑木林のちっちゃいやつみたいな、
はい、
ほっときゃほっとけるけど、めっちゃなんか鬱蒼として、はい、鶴も絡んでるわ、なんかわからん植物同士が幹を擦れ合わせてるわっていう、もう雑なコーナーがあって、もともとそれは買った時からあったんだけど、はい、それをねめちゃくちゃ剪定したんですよこの間嫁と、
はいはいはい、
もうねくるみの木を2本切り倒し、でその
で
めちゃくちゃ木生えてたんだけど今3本しか生えてないみたいな、そんな状態にしたわけですよ。枝もめちゃくちゃ切って、はい、で、はい、集めたら車1台じゃ済まないぐらいの枝の量になったんだけど、
はい、
それがなんかまあ大変だったんだけどめちゃくちゃすっきりして、
うんうんうん、
風水も良くなった感じっていうぐらいなって、
はい、
なんかねしばらくねそれをこう 見ながら酒飲めたからその
いや分かる
そう若干こうなんかさ茨みたいなのが絡んでるわけですよ、トゲトゲする草みたいな、はい、そんなんで手をさなんか刺すと傷ついたりとかしながらも、はい、頑張った先にこうなんかすごく気持ちのいい感じ出力になってね、
はい、
ここにすごく価値を感じている自分がいたのを思い出しました。
ちょっとそこから話が思い出したんですけど、
うん、
幽霊って何って話が子供から聞かれるわけじゃない、はいはい、
うん、
で僕答えをもう見つけて伝えてるんですけど、
うん、
あのそういう雑木林とかなんか嫌だなっていう場所あるじゃないですか、
うんうんうん、
暗い夜の変な暗がりとか、
うん、
あとすごくカビ臭い空間とか、
うん、
ああいうとこって動物として危険を感じるじゃないですか、
はいはい、
で動物としてやばい危険だって感じるっていうのがまず先にあって、
うんうん、
でも原因が分かんないですよね、カビ臭いとか、
うんうん、そ
原因が分かんないと、なんか嫌だって人は思う、うん、雑木林もなんか嫌だとしか思わない、
うん、
でなんか嫌だに言葉を貼り付けたのが幽霊だったんじゃないかと思って、
ああ
なんか嫌だという感情に無理やりバッとつけたのが幽霊、うん、
確かもね、確
かに。黒さんみたいに、これを一度でも整理 して、心地よい空間にすることができた人間は、
うん、
これを見て幽霊とは思わないんですよね、
た
ぶん。雑木林を見て、ああ、綺麗にせなあかんなと思うんですよ、
うんうんうん。
で、そこってやれる人とやれない人の大きな分かれ道で、
お
あのその幽霊って感じちゃう側の人は陰謀論に行くんですよね。
あはは、
あの塩巻いとこうとか、
うんうん、
そういうふうに。選定しようって思える人は、
うん、
一つ一つ具体的なアクションを起こして解決していくんですよね。
なるほど、
はい、っていうふうには思ったんですよ、
うんうんうん、脳みそが、まあ、ビジュアルが伴うとしても、はい、脳みそがこう作り出しちゃってる言い訳というか理由を作り出したものっていう、うんうん、
はい、でその問題、雑木林という問題があったときに、
うん、
その不気味であるという物語に対して、
うん、
物語で解決しようというのがスピリチュアル側の解決で、物語に対して物理で解決しようとするのが角田さんの行動だと思って、
そうだね、SF の方だね
でその物理で解決する側がその今日僕が前半にしたかった話とすごいつながってる気がして、
なるほどね、
そこをなめ、デジタル側って物語側のなんで所詮、
うんうんうん、
あの画面の中っていうのは全て物語、
そうだね、
人間一致のできない物語なんで、
うん、
あの その物理側をやっていかないと未来が開けない感覚がある、
うん、
今特に、はい、という感じです
なるほど。
何が言いたいんだ、あのお任せします
いい話、
うん、
なその現実現なんだろうな、その題名をつける話だよね
あと春田さん、春田さんに投げますってい
う思い出したえ
いやいや、あの
いやいや納得でございます。
怪我したから昔、
はい
はい、そういう物理
的な納得でございます。
あとあれフットサルで足をやらかしてた時もありましたね。そうか、
そうね、
そうい
や、それで春田さんに聞きたかったのは、
はい、
サッカー選手の頭の良さとかあるじゃないですか。
はい、
身体感覚ありきの頭の良さって、
うん、
なんかあるんだろう、うん、なんかあるんだろうなって僕は指を切って思ったっていうだけなんですけど
あるのかな。
あのリフティングが多少できるようになってきて最近、
はいはい、
俺もまたこう言語化はできないですけど、知恵とかなんていうかノウハウっていうか、
うん、
でもな、これってもう言語化はできないなって思いながら回数を重ねてて、
うん、
って思いました。
な、
頭がいい、頭がいいというような
どうしますかね。もう頭の良さあるよな。
青足とか読んでると、
はい、
うん、
言語化の先の非言語化というか、
うんうんうん、
最初は何だろう、言葉として認識してそれをやろうと思ってやるけど、やっぱもう途中からはやっぱ体がね覚えてて勝手にやるとか、
はい、
そういうののなんか積み重ねなんでしょうね、というか、はい、それの集合したものが普段見てる試合なのかなみたいな、
ね、
その積み重なった、体に積み重なった知恵みたいなのが、うん、なんか応用できないようなイメージが僕勝手にあったんですね、今まで。あのリフティングできたところで他のことに応用できないじゃんみたいな、
はい
はい、でもなんか脳みその知識と同じでリフティングができることによって、うん、他のことめっちゃできるようになってんじゃないのって思えてきてて、
ほうほうほ
う、うまく言えないんですけどもう分かんないや、言葉の話じゃないからっていう、
分かる気がします。
はい、リフティングができた結果、うん、とんでもない何か別のことがめっちゃできてる可能性があるなっていう、
うん、
分かんないんですけど
俺もうまく、うん、なんか感覚をこう総括することはできないけど分かるよその感じ
なんかでもちょっと思うな、あのちっちゃい頃から、
はい、
あ、皆さんそうだと思うんですけど、あの怪我とかを繰り返し、
はい、
学ぶじゃないですか。なんかあの草履で不用意に走り回ると、
うん、
あの森の中で不用意に草履では走ってはいけないとか、
はい、
なんかで僕もなんか何年かおきになんか大きい怪我してて、
はい、
油断するんですね人はっていうのはありますその時すごく学ぶんだけど、
はい、
なんかめっちゃ、あ、いや、それだと言いたかったのなんだっけな。ここね。
うん。
ね。消えてった。消えてきました。
今、題名をつけましょう。
大事なやつが消えちゃった。
なんだろう。題名？
さっき、なんか指を切って考えたみたいな言ってたけど。
ああ、うん、はい、指を切って考えたですね、題名は。
そんな感じですかね。
はい。
はい、
いや、で、この言語化じゃない、この体にたまって、あ、だからワックスオン、ワックスオフで、ベストキットで強くなったじゃないですか。
ああ
、うん、ああいう、あのまさか、まさかこれがあちらに生きるなんてみたいなことが、身体値にはあると思っていて、
うんうん、
で、その、それが体の動きが体に生きる以外に、
うん、
体で覚えたことが実はその知識とか言語にも影響をすごい与えうるんじゃないかしら、
うん、
というか、あの、はい、ためになる気がする。リアル世界すごいぜっていう。
そうだよね。
感じ。
体で感じろみたいな、そういうの。
はい、
うん。
まあ、タイトルはね、指を切って考えると。
それでいいですか。
うん、所詮そんな、所詮そういう話なんで。
はい、
はい、
じゃあいいですかね。
はい、
今回は指を切って考えたということで。
いいタイトル、いいタイトル。
ということで今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。